主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われた。あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園に行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。主の御言葉。まあ、マタイの福音書ではこのさまざまなこの、例え話が出てきますけれども、まあ、今日もイエス様は例え話でですねお話を、されています。ブドウ園にこの働きに行くように、まあ、兄と弟と、まあ、両方に声をかけたわけですが、もうお兄さんの方は、まあ、最初は嫌だと言ったけれども、まあ、後で考え直して、まあ、出かけたということですね。まあ、今日のテーマはこの考え直すというですねいう、まあ、ことですけれども、まあ、私たちの、まあ、信仰の恵みの一つは何であるかといったら、考え直すことができる恵みっていうんですかね、まあ、もちろん、まあ、真面目に私たちは生きていけばいいわけですけど、まあ、いろいろなことがあった時に私たちは考え直すことができるかどうか、物事の考え方とか自分の行動とかですね、で考え直す恵みが実は私たちに与えられているということがこの大きな福音だというふうに思います。まあ時々思いますけれども、まあ夫婦関係でも親子関係でも、あるいはまあ職場とかなんかでもそうですけど、この考え直せない方がやっぱり難しいなと思いますね。つまり相手ばっかり責めて、もう相手が間違ってて、まあ、自分は正しいと思ってですね、相手をこう責め続けてるってことは、まあ、ほとんどの場合、無駄な努力っていうか、なぜかって言ったら相手を変えようと思って大体成功した人見たことがないっていうかですね、まあ何十年もまあ夫婦で何十年も一緒に暮らしてて、だいたいほとんど変わらないじゃないですか、いくら言ったって普通は。だからまあそれよりは何て言うんですかね、まあ例えば夫婦喧嘩した後でもやっぱりちょっと考え直して、まあ、やっぱりどこがまずかったとか、なんかちょっとこう振り返ったりなんかできる、やっぱりこういうとこ変えてみようかと思ったり、このね考え直すことができる人だけが結局進歩するというか、自分の立場から一歩もずれない人というのはなかなか難しい。そういう意味で考え直すってことは心の柔軟さと、まあ、柔らかさが必要ということになるかもしれない。まあ、今日の福音書で徴税人や娼婦たちはなんで考え直すことができたのか。もともとなんか自分たちが正しいと気持ちがないからですね。自分たちがやってることがもう絶対的な正しさがやっぱもともとないから、イエス様のあるいは洗礼者ヨハネのメッセージで、あ、このように考え直して生きるそのなんか余裕というか謙遜さがあるからですね。逆に祭司長や律法学者たちがなんで考え直せないかと言ったら、もう自分たちはこれで正しいと思ってるからなんですよね。でこれだけやればいいと思ってるから、イエス様にいくら言われても考え直すことができないんですよね。だから結局大きく生き方が神の御旨からまあずれてしまうということなんですね。私たちが大事なのは、まあ、今まではこうやってきたけど でも何かあった時にこう考え直して自分の生き方をこう変えていけるこの謙遜さと柔軟さをまあ持っているかどうかということですね。もちろん何でもかんでもコロコロ変えたらいいと思うんではもちろんないですけど、でも私たちが何かうまくいかないとか、あるいは何か引っかかった時に、何かそれをこうただ相手のせいにするんではなくて、やっぱりちょっと何か自分の生き方とか考え方を考え直すことをちょっとしてみることによって、新たな何か成長の道がまあ見つかる、まあ、それが私たちに与えられているまあ大きな恵みだなというふうに強く思います。まあ、大体は病気とか何かアクシデントとか、なんかうまくいかないことがあった時が考え直すチャンスですよね。もう何かそんなものがいたから、もう何かもうなんで自分がこんなんだとかああだとかこうだとか、まあぶつくさ文句を言って、まあその仕方がないですけど、でもそういう時にこそ何か自分の生き方を考え直して違う道を歩む、まあ、そういうことじゃないかなと思うんですよね。まあ前に話したかもしれないですけど、昔一緒に住んでたおじいちゃんのシムさんがいて、そのシムさんがもうめっちゃ甘党なんですよね。もう朝ごはんの時にケーキに砂糖かけて食べてるから、もうこの人ちょっとまずいなと。で僕は全く甘党じゃないんですよね。だからなんか人からなんかもらうじゃないですか、お菓子全部彼が食べて辛いもんは僕は全部食べて、全く喧嘩がなかったんで、そのでもちょっとあまりにこの人甘いもんだ食べてて、もうちょっとまずいと思ってたんですよね。そしたらこの白内障かなんかの手術でしに行ったら、で検査したら糖尿病だっていうことが分かって、でね、糖尿病とかの 糖がこう血液の中にあると、糖ってなんか分子構造が大きいんですよね。だからこう目の手術とかなんかしてら、この糖があったらこう詰まっちゃってうまくいかないんですよね。だから手術できませんと。でしかもあなたの糖尿病 この血糖値のレベルも入院レベルだと、もうとにかくすぐ治療しないと危ないって言われてですね。で、まあ、そのシムさんは、まあ、それでどうしたかって言ったら、まあ、普通だったらもちろん薬、まあ、入院したり薬飲んだり飲酒に打ったりとか、なんとかなんとかあるじゃないですか。でも彼はそこで考え直して、やっぱり自分の生き方が今までやっぱり間違ってた、違ってたから、やっぱりこの生き方を変えようというふうに考え直したんですよね。それでそのまず彼の性格ももちろんあるですけど、薬も全く飲まないで、やっぱり生活を変えることによってこの糖尿病をまあ抑えるというのかな、そういうことをしようと彼は決めてですね。で、まあ、一緒に暮らしてましたからその変化全部見てるんですけど、まあ、食べ物も工夫したり、いわゆる運動とかですね、生活スタイルを全く見直したんですよね。だからまあいろいろやって、まあ一日小さなおまんじゅう1個ぐらいを食べようよみたいな、まあ、結局最終的には、まあ、玄米ご飯食べたり玄米パン食べたり、やはり本当に栄養のあるものを食べて、それで朝昼晩ですね、食事のあとは30分必ず散歩するとか、もうね本当びっくりするぐらい生活スタイルをもうガラガラっと変えて、それで血糖値がなんとどれぐらいだったかな、3ヶ月だったか半年ぐらいして血糖値が正常に戻ってですね、で白内障の手術もできましたし、体も全部だから健康体に、まあ、戻ったわけですよね。まあもちろんその畑仕事が好きで体を動かしたりするのが、まあ、好きなタイプではあったんですけど、やっぱりねああいうの見てると、まあね、人によったら糖尿病になったらもう人生の終わりみたいで、もう甘いもの食べれないとかお酒飲めないとか、こうなんとかなんとかで結局ね薬は飲むけど隠れてね何か食べて奥さんから叱られたりとか、なんかいろいろまあ何かこう何ていうか人生がそれで終わりだみたいな感じになっちゃう人も、まあ時には見受けられますけど、やっぱりね考え直して生き方を変えれば問題ないことは多いんですよ実際はね、まあ、全部が全部ってことではないですけど、でもやっぱりそのシムさん の考え直して生き方をガラッと変えたところはやっぱすごいなと思いました。まあ、結局そのシムさんも後からまあちょっと弱られて、もう今天国で生きておられ生きてるわけではないですけれども、 やっぱりね、神様はいつも私たちに考え直すチャンスをくださってる、さまざまな形でね。それを僕はしっかり受け止めて、じゃあどう変えていこういけばいいのか、自分の生き方を、あるいは考え方を、自分の生活スタイルを、そこから私たちはまた新たな神様と共に歩む、神の恵みをもっとしっかり生きていく生き方にこう、変えることができるわけですね。まあこの神様の恵みを受け止めながら、まあ場合によっては本当に大きく、あるいはまあ小さくですけど、考え直しながら、やはり神の御旨に従った道を歩んでいけるように、まあ共に祈りを捧げたいと思います。